Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、パフェの決意、スープの思惑、ショートケーキの胸の内、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食べ物の声が聞こえたら、ご飯はきっと美味しくなるかもしれない。味な副音声、もっと味わっていきたいすべての人へ、ゆるゆるぐつぐつお届けします。平野咲子のポッドキャスト、味な副音声ボイスオブフード4回目始まりました。この番組では365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは、春巻きって実は蒸し料理なんだよなです。なんぞやって感じなんですけど、春巻きは揚げ物の皮をかぶった蒸し料理ですと言い切ってみたいと思います。なぜと思いの皆さんにこそ、今回は新たな春巻きの魅力を届けていきたいと思います。前回に引き続き、千代弁のオーナーで料理人の山本千織さんとともにお送りしたいと思います。千織さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しいです、千織さんとご一緒できて、
はい、ありがとうございます。
私、千代弁の不動のセンターこと、はい、春巻きが大好きで、はい、もう千織さんきっかけで春巻きのニューワールドに踏み込んだんですけど、はい、今日もお弁当もできていただいたものの中に、はい、春巻きが輝いております、はい、そもそも春巻きは中国料理の点心の一種で、はい、まあ、とろっとした野菜あんが入っているやつのイメージが大きいと思うんですけど、千織、はい、さんの春巻きは全然それにとどまらない、何でも巻いちゃうっていう感じなんですかね。
そうですね、火が入ってるものを巻く時もありますし、うん、まあ、なんてそのまま揚げた時にやっと火が入るものも中にはまあ半分以上みたいな感じですね、はい、
例えばどんな具材を組み合わせたり、
はい、ですね、一番らしいなと思うのは豆苗と生姜とちくわ
なんかすごいナギのおいとまレシピみたいな、なんかいいですね、
はい、はい、そうすごい量 の、 豆苗をこう、うん、春巻きの皮でギュッと布団を押し入れにこう
しまう
ように、はい、こう巻くんですね。そうなるとちょっと、まあ、豆苗ちょっとお塩だけするんですけど、うん、まあ、基本的にはちくわがお出汁というか
面白い、はい、
ちょっとだけ入ってて、うん、生姜でピリみたいな、
は
い、
それかなりクリエイティブというか、はい、具材の組み合わせが独特だなと思うんですけど、
はい、そうですね、
なんかその組み合わせの法則みたいなのってあるんですか。
はい、組み合わせの法則は、うん、基本的にはまあ主役になる味の主役になるものと、うん、あとはその全体的に味をつないでくれるものと、うん、あとは薬味、
あ、なるほど、
薬味を組み合わせるとだいたいなんとなく納得するみたいな、
すごい、そう、はい、要素分解すると味になるものをつなぐもの、の薬味、
はい、
はあ、と言って
豆苗は何がつなぐんだってちょっと今自分で思いながらちょっと焦ったんですけど、
何ですかね、
はい、
なんだろう、食感わかんない、
はい、まあ、ちくわが味なんですけれども、うん、まあ、ちくわがつないでくれるのかな、
はあ、でも、まあ、そこも兼ねてるかもしれない、はい、
ですね。
他にちょっともう一種類くらいその味になるものって、その組み合わせで言うと、
ですね、生ハムとバジルと梨、
はい、
ちょっとおしゃれすぎてあんまり言いたくないんですけど。
いやいやいや最高です、はい、美味しそう。
そうですね、これはもう全く塩も何もしないで、生ハムの塩気だけで、まあ、梨が真ん中で、まあ、といっても梨がつなぐものになるんですね、で生ハムは味で、バジルは薬味で、
面白い。
そうですね、でやっぱり梨はもちろん外側から火が直接火には触れないんですけれども、まあ、加熱されるんで、ちょっととろみが出て、中で溶けるとまではいかないんですけど、ちょっととろみが出てドリップが中で、ちょっとグツグツという感じになる、
はい、そこがなんかその蒸し料理というか、はい、
そうですね
っていうことなんだっていうのを、私は以前調理さんに春巻きを習った時に、そう、教室で特訓させていただいたんですけど、その時に知って、要は私少量の油で揚げ焼きみたいなみみっちいやり方をしたんですけど、千織さんにそれはダメだと、お前は春巻きの何たるか分かっとらんという形でご指導いただいて、やっぱ揚げ焼きは良くないというか、春巻きっていうのはどうなんですかね。なんか
でも私家庭の人は大体揚げ焼きだと思ってて、自分も家でやるときは、まあ揚げ焼きだなって思
でもその追求する春巻きっていうのはどういう感じなんですか。
は
い、
追求する春巻きはやっぱり中でこうドリップが出るぐらいの、こうドリップごと食べてもらう、こう要素が強い春巻きの方が、なんていうんだろう、面白みとこうちょっとサプライズがあるかなと思います。
なるほど、それはやっぱドリップが出るためには、このたっぷりの揚げ油というか、
そうですね、やはり360度というのは、その全方位的に火が同じ温度で当たってくれるのがいいかなと。
そっか、なるほどね、はい、だから春巻きを中心にして360度全方位から火が入るっていうのが春巻きの魅力、
はい、魅力だと思う。
確かそうか、揚げ焼きだと180度やって、はい、180度やってってい う,
う, 裏返して
う全然不均一に火が通っちゃうっていう、それ確かにその全方位で入れて、
そう、中がちょっと生だけど外側はちょっと火が入ってるぐらいの感じは、
その半生感というか、
半生感、そうそう、ホタテとかいいですよ、前の日の残りのホタテとか。
なるほどね。
お刺身もちょっと残っちゃったね、まだ刺身で食べれるけどみたいなホタテとかは、ちょっと火が入って中は生みたいなのはすごいいいです。
面白い、はい、じゃあホタテと、はい、あと何一緒に入れたらいいかな。ホタテだったら
何がいいですか。
どうしよう、生
姜結構長ネギを刻んで、まあ、千切りにして、その長ネギ自体にも塩とごま油とお醤油をちょっとこう長ネギを絡めて、それをホタテの上に乗っけて巻くだけでも全然いいです。
美味しそう、
中でちょっとそのごま油感と、食べたらもう中華、
中華ですね、完全に、そっか、じゃあ冷えを外側からこう中の塩梅まで考えながらこうやれるっていうのが、まあ、ある意味で、まあ、スチームというか、
スチーム、
ちょっとお弁当の中に入ってる春巻き食べてもいいですか。
はいはい、もちろん、
ありがとうございます、ね、これは今日何でしたっけ、この
春巻きは。今日は春雨なんですけど、春雨とあとキャベツをこう塩してきっと絞ったものなんですけど、春雨か、ちょっと今まで言った話は何だったのかっていうぐらい、ちゃんと火入れて、
いや
作ってます。
最高です、はいはい、春雨とキャベツと、
はい、そうですね、
かわいい、真っ白でね、
なんかちょっと地味すぎたな。
いや、この地味さがかわいいです、すごく。 やっぱこう地味な3ピースみたいなのもいいんですかね、はい、
地味な3ピースいいと思います。エリンギとホタテとネギとか、
あ、いいですね、うん、なんかちょっと脇役たち集まってなんか超えていこうぜみたいな、うん、分かんないけど何を超えるのか
分かんない何を超えるのか分かんない
何かと超えたがりっていう、すいません本当いただきます。うんうん、シャキシャキ感、
シャキシャキ感はキャベツですね、きっと。
すごい、うん、
キャベツがやっぱり一回塩して水を出してギュッと絞って、あのよく餃子のネタ作る、うんうんうん、そういうのを作って、それを、まあ春雨をあのお出汁で煮た、まあ、ちょっとタイのアラが入ってるんですけど、タイのアラを取って、
まあ、そんななんか和食じゃないですか日本食の、
そうなんです、アラ汁とそのほぐし身と春雨を混ぜたものをであん作って、
はい、全然地味じゃないじゃないですか
だからちょっとなんかちょっとテーマから外れちゃったなみたいな感じ、あ、いや
全然
今日それだったんで、
スター性があります、はい、そっか、で鯛のほぐし身と、はい、魚の肉っていう感じと、はいはい、春雨のこの旨味とね、はい、そうですね、食感と、うん、
なんかあの包むときやっぱりちょっと温度下げるんで、春雨とか入ると冷めたときにこうくっついてくれるっていうか、
なるほど、は
い、作業がやりやすいんですね、
みんな集合みたいな感じで集めてくれるんですね、それは、はい、ありがたいな。これ皮は2枚なんですか。
そうなんですよ、ちょっとねお弁当だからっていうのもありますね。揚げたてだときっと1枚の方が薄くて、うんうん、そのエアディーな感じで空気と一緒に食べるっていうのはやっぱり春巻きとしては絶対美味しいし、うん、料理の本とか見てもこう軽く巻くようには書いてるんですけど、血はやっぱお弁当に入れるっていうことを考えて、うんうん、時間経ってもいいように二度巻きにしてます。
なるほど、はい、でも二度巻きだったらこうギュッてやってもう破けそうになっても大丈夫みたいな、
一枚目が破けても二度目で全部カバーしてくれて、
あ、めっちゃいい、その一回目ダメでも二回目があるみたいなそれ助かりますね、はい、私、はい、結構春巻きの巻き方をしくじって、はい、うん、破けて使い物にならないっていう経験があるので、
多分たくさんいると思います、そういう人。
本当ですか、うん、最高に美味しいでございます、はいはい、あとそうですね、うん、ちょっと春巻きの話で広げていくと、はい、あの好きな春巻きとか、
春巻きじゃないんですけど中華街の楽園って
行ってみたいとこです
本当に、
はい、
楽園の、うん、巻き揚げ、揚げ巻き、巻き揚げかな、それはすごい美味しいと思う、なんだろうあれ、
何それ、あの巻き揚げ、
巻き揚げでも多分すぐ出てくると思います。
楽園ってあれですよね、楽園って書くやつですよね。
そう、楽園って書くやつ、
めっちゃかっこいいな名前が、はい、楽園の巻き揚げ出てきました、はいはい、なんかすごいさザクザクな
春巻きじゃないんですけど
めちゃくちゃぎっしり食材が詰まってる、
うん、それ美味しい。
これ何が入ってるんですか、中に。
なんだろう、タケノコかな、タケノコが入ってるのかな、
タケノコとキャベツとか
な、エビとかかな、
なんか椎茸も入って
そう。本当に楽園ファンの人たちすいません、全然あの裏覚えて、いやいや、もういいとこ、
今度連れてってください、
はい、はい、行きましょう、もう楽園でそれを食べた時にすごい美味しいなって思いました。ただあとすごい何年も前に、多分20年以上前に、やっぱり中華街で食べた、もち米のあのゆばかなんなのかなで、こう巻いて春巻きみたいにしてるのはすごい美味しくて、
美味しそう、
はい、で うちでも私自分で作るのね一番好きなのは大根餅っていうのがあって
食べたことありましたっけ。
いただきました。
あそう
めちゃくちゃ美味しいやつですね、うん、
大根餅がすごい好きで大根を刻んで、まあ、エビジャンうちで作ってるんですけど、うん、調味料を餅と小さくこうカットした餅と一緒に揚げると餅が溶けて、うん、大根もちょっと溶けてそのエビジャンの香りが中で一緒になって食べると大根餅の味になるっていうのが、
はい、もう聞いただけで今、はい、中華街にいるような気持ちになってしまった、はい
それのイメージはその20年ぐらい前に食べたもち米の春巻きですね。すごい美味しいと思った。
やっぱちょっとこう、はい、外したところの春巻きからというか、うん、からインスピレーションというか、
そうですね、
その直の春巻きじゃないっていうのがすごい面白いなと思って、
うん、なんかなんだろうって思っちゃう方なんで、なんだろう味のこうキューッとなった美味しさよりは何か分かんないものの方が惹かれやすいんだと思う。
面白い。ちょっと謎解きするというか、
そうそうそうそう。でそれに近いものを自分で考えて、それが後で種明かしみたいにそれを調べた時に全く違っても、なんだろうな、あこうやって誤解したんだ自分は、この味があったからこういう誤解を招いたんだっていうのを考えると、なんかそれはそれですごく納得するというか。
あでも私そういうその誤解とか、はいはい、ある種の思い込みによって作られたまた新しいものっていうものがすごい好きで、
ひなさんでも絶対そうですよね。
そう、 そういうの大好き。だから例えば海外視察で見たアメリカンダイナーに憧れて作った日本の洋食店みたいなのとかも超好きで、なんかその変にねじれてるというか、なんかまた違うものが、それはある意味でオリジナルというか、
そう。
ちなみに私の好きな春巻き、はい、一応言っていいですか、はい、サゼンカっていう、
あ、はい、すごい素敵なとこですよね。
そうなんですよ。
行けてないです。
あ本当ですか、はい、行きたい。そこに春だけ、はい、青豆というか枝豆の春巻きがあって、はいはい、もうなんかね、ちょっと高級店なので、うん、普通そういうところの春巻きってゴージャスな食材がバチバチ入ってたりするんですけど、サゼンカさんのはもう具材が枝豆だけなんですよ、うんうん、でものすごい綺麗な翡翠色をしてる断面で、うん、でもちょっとチンタンで炊いた枝豆を春巻きに入れてあげてるだけなんですけど、うんうんうん、パリパリの食感で、うんうん、その中が春のなんか喜びがもう 香りがもう鼻から抜けていくみたいな。
やっぱりそれって結構その春巻きは蒸し物に近い感じ、このやっぱ香りして、直接油当たってない、その出てきた時にちょっと鼻に抜ける感じですよね。
まさに、あ、そういうことだったのか、うんうん、今やっと分かりました。 あれも蒸し物的な感覚で、あの香りとホクホク感と、うん、
多分直接油当たってないから、その香ばしさよりは香りが、
そうなんよめっちゃ納得しました、はい、ありがとうございます。ちょっと、はい、ぜひ春、来年の春行きましょう、
はい、行きたい
味な副音声ボイスオブフード。いやもうちょっといくらでもお話をお聞きしたいところなんですけれども、はい、そろそろエンディングということで、私すごく千織さんに揚げ物の話を伺った時に、はい、ものすごく心に残った言葉があって、はい、なんか揚げ物は信用すれば絶対味方になってくれるの、はい、千織さんが言ってたんですよ
どういう話の流れだったんだろう
多分、はい、私はすごい揚げ物が苦手で、うんはい、揚げ物ってどうしてもこうなんか敵に思えちゃうっていうか、はい、高温の油怖いし、うんうんうんうん、温度管理うまくできない、意思疎通できないみたいな、うん、敵みたいになっちゃってたんですけど、うんうんうん、なんかそうじゃないよって、うん、揚げ物ほどそのなんか仲良くなったら味方になるものはないみたいな、うんうんうん、やっぱ変わらずですか、うん、そこの思いは
変わらずですね、はい、なんだろう、まあ、ご家族の話でもすると、うん、やっぱりこう揚げ物がない食卓と揚げ物が こう乗ってる食卓をイメージすると絶対に揚げ物が乗ってる食卓の方がみんななんか楽しそう、
わかる、うん、
そうね、なのでだからもし揚げ物がうまくできてそれがテーブルにあると一、うん、人だろうが、まあ、家族だろうがなんかやっぱりそれはなんかすごく幸せだなって。
確かに、うん、私定食とかでもちょっと揚げ物とか小鉢とかでもついてくるともううっしゃーみたいな、
うんうん、そう、そうあれ何食べに来たんだっけ、揚げ物だっけ違うよなみたいな、そうぐらいやっぱ揚げ物って頼りになる。
そっか、はい、うん、揚げ物を味方につけて、はい、より一層食卓がなんか賑やかになるようにしていきたいなと思いました、はい、というわけで今日2回にわたってゲストにお越しいただいた千代弁の山本調理さん、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
それではじゃあ平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた平野咲子でした。